はじめに前奏を聴きながら礼拝に臨むため心を整えましょう。それでは聖歌570番をもって賛美いたしましょう。会衆の皆様はマスク着用の上、小さな声やハミングで心を合わせて賛美してくださるようにお願いいたします。それではご無理でない方はお立ちください。祈りをします。天におられる私たちの父なる神様、日ごとに気温が少しずつ下がり秋らしさが増し、私たちを取り巻く環境もこの半月で随分と変わってきました。今朝も私たちをこの礼拝堂へ招いてくださり、オンラインでつながる主にある方々と共に時を同じくして、私たちの救い主である神様を礼拝できる恵みを感謝します。はるか2000年前に神様が私たちのためにしてくださった尊い御業をこの週の初めに覚え、あなたの御名を心から褒めたたえます。今心を一つに賛美し、また御言葉をいただきます。どうかこの礼拝で私たち一人一人が心を開き、 神様に向き合えるように助けてください。この1週間の歩みの中で問題が解決へと向かった者も、病が回復した者もいますが、ただ耐え困難の中にいる者もいます。今皆で祈っています。どうか神様がお一人お一人の内なる祈りをお聞きください。そしてこの礼拝を通して主の恵みと御言葉に全く信頼を置いていけるよう私たちを力づけてください。今日は森の学園デーです。今年はいろいろな制限の中、子どもたちは学びを続けています。主に愛されている者として、この子どもたちを大いに祝福し、その成長を導いてください。私たちも共に祈り支えていけますよう助けてください。コロナ感染症も変化してきています。私たちが一日も早く力いっぱい賛美し、共にいることを喜び楽しみ、その豊かさの中で信仰生活を味わえるように、神様どうか憐れんでください。そして御手を持ってこの世界を導いてください。このお祈りを私たちの愛する唯一の救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。では主イエス様が教えてくださった主の祈りをご一緒にお祈りいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。今日は森の学園デーで、神様が恵み教会に建ててくださった森の学園の恵みをともに、分かち合おうと思っております。いつもならば森の学園の生徒たちが前に立って賛美を歌ってくれますけれども、こういう状況ですので、今日は映像を見ながら、また映像の中で歌っている子どもたちの姿を見て、森の学園に注いでくださった神様の恵みを分かち合っていきたいなというふうに思っております。まずはじめにですね、森の学園の校長である近藤信子さんから一言ご挨拶をいただきたいと思います。お願いいたします。
こんにちは。ちょっと小さいですね、お声が。こんにちは。子供たちと同じぐらいになってきました。嬉しいです。森の学園長の近藤でございます。いつも皆さんのお祈り、そして皆さんからのご支援、心から感謝しています。子供たち一人一人が今輝いて、そして一人一人の輝きが大きな活動となって、今うねりとなって30、小さな小さな学園でした。本当に小さな小さな学園、たった10人の学園で2012年ね始まりました。それがそのうねりの中で今34面という大きな大所帯になってきました。本当に嬉しいです。しかしその一人一人が全部違うんです。普通の子がいないっていうのがこの学園の素晴らしさかなって思います。そしてその陰には一人一人のお祈りがあるっていうこと、そしてそれを支えに私たちが 毎日の学園の生活をやっているということ、これは本当にありがたいことです。本当にありがとうございます。どうぞこれからもますますご支援や、そしてお祈りを強く強くお願いしたいと思います。これから皆様にその歩みを映像や画像を通して、お知らせしたいと思います。これは最初は主は私の歌というのを背景に、流れています。そして、今の学園の子どもたちの姿をお見せ しようと思います。でそれから、礼拝の前と後には10年間今までやってきました、その歩みを子どもたちの学園歌いつかを流して、そしてそれに、10年間の歩みをここの映像を見ていただけたらと思います。ぜひ最後までご覧くださいますようにお願いいたします。本当に皆様方のご支援がなければこんなに順風満帆には来ませんでした。で私たちは一山あったらまた二山があり、また三つ山があり、それも大きな山があったり小さな山だったり、いろんなものがありました。でもその中でお一人お一人の大きな力の源となるこの祈りでもって支えられてきたこと、心からいっぱいいっぱい感謝します。いろんな方々のご支援がたくさんありました。それこそ見ず知らない方たちのご発言もありました。そしてまた教会員お一人お一人のご発言もありました。そしてまたご支援もありました。もうそれだけじゃなくて、それを通して神様の恵みというものがこの学園にたくさんあふれてきたということ、これが一番大きなものではないかと思います。どうぞこれからもたくさんのお祈りご支援心からお願いいたします。どうぞこれからこれが流れていきますのでゆっくりとご覧ください。そして子どもたちの輝いている顔、そして、毎日の元気な姿をご覧いただけたらと思います。じゃあよろしくお願いいたします。映像をお願いいたします。ありがとうございます。主のこれ流れてる歌ですが、そのうちに出てきますが、主はも一緒につけてやっておりますのでご覧ください。
い、ありがとうございます。ね、可愛い子供たち可愛いですけれども、続けて森の学園のために祈っていければなと思います。ではご用意いただいた森の学園の支援献金の時を持っていきたいと思います。聖歌699番を賛美しながら献金の時を持っていきましょう。ごめんなさい、654番、ごめんなさい、聖歌654番ですね、賛美しながら献金の時を持っていきましょう。ご用意のない方はカゴをお見過ごしくださっても大丈夫です。では賛美いたしましょう。それでは献金感謝の祈りを森の学園の教師でもある伊藤真理子役員にしていただきます。お願いいたします。
お祈りいたします。愛する天の父なる神様、今日こうして森の学園での礼拝を捧げられたことを感謝いたします。神様がこの土浦恵み教会に森の学園を建ててくださいました。神様の大きな御手の中で祝福あふれる歩みであることを心から感謝いたします。平日の恵み教会には子どもたちの元気な声、歌う声、真剣に学ぶ姿、笑顔があふれています。神様、あなたが子どもたちを成長させてくださっていることを感謝いたします。これからも森の学園で学ぶ子どもたちが与えられますように。神様、あなたの愛を知り、互いに愛し合い、平和を作るものとなれるよう導き祝福してください。今献金をしました。森の学園の働きのために用いてください。すべてを感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
はい、ありがとうございます。では聖書の御言葉を分かち合っていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方は聖書を開きください。新約聖書エペソ人への手紙の1章6節の言葉になります。新約聖書エペソ人への手紙1章6節の御言葉です。エペソ人への手紙1章6節です。お読みいたします。それは神がその愛する方にあって 私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。イエス・キリストの身代わりの贖いによって私たちが罪より救い出されたというのは、私たちがやってしまった失敗を神様が償ってくださったという程度のものではないということを、このエペソ書の1章6節は私たちに教えてくれます。例えば我が子が投げたボールが隣近所の窓ガラスを割ってしまって、今まさにこっぴどく叱られようとしているところに親が現れて、うちの子がご迷惑をおかけしてしまって本当に申し訳ございませんでした、きっちりと弁償させていただきたいと思いますので、おいくらになるのかおっしゃってくださいと言ったら、3、4万ほどになると言われて、プラス1、2万円足して5万円お支払いして、こっぴどく叱られたところから我が子を取り出した、救い出した、こう助け出したという、我が子の失敗を親が補ってくれたという程度の話ではないということですね。聖書を言いますと、イエス・キリストの血を流さなければならないほどに私たちが失敗してしまった、犯したとてつもない失敗して犯したとてつもない罪人であるということを想起させるような聖書箇所がありますし、またキリストの血を流す以外方法がなかったほどに私たち人間が犯した罪がどれだけ恐ろしいのかということを確認させる聖書箇所もあります。しかしこのエペソ書1章6節の御言葉は、それらの失敗とか罪とか罪人ということをはるかに超えて、神が私たち人間を桁違いに愛しておられ、私たちを神ご自身の目的とまでして、またその救いをもって唯一の神の栄光とするというほどに私たちが神様にとって特別な存在であるということを教えてくれます。またこれまでエペソ書の内容を読み進めてきましたように、神様が私たちをお救いになったというのは、一度救い出したらはい終わり、あとはご自由にどうぞというものではなくて、聖なる傷のない子にしようというまばゆいばかりの約束の中に生きていると、生かされていると、そしてその約束が成就する栄光の目的地があるということに驚くしかありません。この驚くしかないほどの天上にあるすべての霊的祝福をお与えくださったことを、今読みましたエペソ書1章6節では、神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みと言うんですね。ここにあるその愛する方にあってという言葉ほどに、私たちが尊い地位や身分や、また高貴な恵みに預かっているという事実を教えてくれる言葉はありません。その愛する方にあってというのは、もう私たち皆さんご存知の通り、イエス・キリストにあってということですけれども、このイエス・キリストにあってという言葉、またそれを意味するそういう意味合いの言葉が一節から何度も繰り返し登場してくるんですね。エペソ書の一章一節からもう一度見てみますね。一章一節から、神の御心によるキリストイエスの使徒パウロから、キリストイエスにある忠実なエペソの生徒たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますように。私たちの主イエスキリストの父である神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって 私たちを選び、見舞いに聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとするところに従って、私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。一節から五節までずっとイエス・キリストにあってという言葉、もしくはそれを意味合い、そういう意味合いになる言葉がずっと出てきます。使徒パウロは一節から神様がなさったその祝福の始まり、過程、目的のどの項目を説明するにあたっても、いつもイエス・キリストにあってという言葉をこう用いてきましたけれども、6節に入りますと、ここまでずっとイエス・キリストにあってと言ってきた言葉を、その愛する方にあってと言い換えるんですね。たまたま言い換えたのではなくて、意図があって、意図を持って言い換えています。じゃあどういう意図なのか。イエス・キリストが神にとってどういうお方なのかということを知ったならば、イエス・キリストの血の贖いによって救いに預かった私たちが神にとってどれほどの存在なのかということが明らかになるんだと、それを鮮明にしたいという意図ですね。つまり神がキリストを愛しておられるのと同時に、キリストにある私たち生徒たちを愛しておられるということです。神がキリストを愛しておられるのと同じように、全く同じようにキリストにある生徒たちを愛しておられるということですね。今こうとんでもないことをあまりにも簡単に言ってしまいましたけれども、とんでもないほどに神様は私たちを愛しておられます。このとんでもない私たちへの神の愛をこう考えるときに、子に対する親の愛を思い浮かべることが私自身、僕自身あります。イエス様が山上の水訓で言ったように、私たち人間は悪いものではあっても、自分の子供たちには良いものを与えようとします。その姿は時に滑稽に見えることもありますけれども、何かこう温かいものを感じるものでもありますよね。私自身のその父母を見てもそうですし、家内の父母を見てもそうですし、また私と家内を見てもそうですし、他の親の方々を見てもそうですけれども、親としていざって時は当然普段から我が子しか目に入ってきません。親は人間の作り出したこうねじ曲がった物差しではありますけれども、ちょっとハンサムじゃなかったり、ちょっと可愛くなかったりしても、また生意気で言うことも聞かず面倒のかかる子だとしても、なんだかんだ言って我が子が一番ハンサムですし、可愛いこと思えてしまいますね。傍から見たらちょっとこう親のエゴのように映るかもしれませんが、こうなぜでしょう、その本能に親として逆らうことができません。どの親にとっても我が子と同じほどにハンサムで可愛い子供はいません。しかし神様は唯一の我が子イエス様を愛しておられるのと全く同じように、寸分の狂いもなく全く同じように、人をキリストにある生徒たちを愛しているとおっしゃいますね。一人子イエス様、我が子イエス様の着てるものを全部、下着まで全部剥ぎ取られ、体を裂き、血を流し、死なせるほどに神様は私たちを愛しておられます。人の親には決してできないことを父なる神はなさいました。これこそ人間業ではなくて神業ですね。神業という言葉は人間に使う言葉ではなくて神に使う言葉ですね。じゃあ神にいつ使うのか、この時に使う言葉ですね。これこそ神業ですね。この神の愛に私たち人間が驚愕できるように、驚けるように、人間のエゴにしか見えないような本能的な我が子に対する偏愛を 私たちにお与えくださったのかも分かりません。もしくはこう残されたのかもしれません。この神業としか言いようのない愛で私たちを愛しておられるということを、イエス・キリストにあってという言葉から、その愛する方にあってという言葉に言い換えて、パウロは言い表したかったわけですね。ずっとイエス・キリストにあって、イエス・キリストにあってとこう埋設言ってきながら、突然6節でその愛する方にあって、多分こう聖霊に促された感動があったんでしょうね。あえてその愛する方にあってと表現をするんです。神様は私たちをご自分の子にしようと、ただなんとなく選び出したのではなくて、その愛する方にあって、すなわち途方もなくめちゃくちゃな法外な愛による愛で愛しておられるということを、使徒パウロは私たちにこう確認させたかったわけですね。さらにもう一つ、この愛する方にあってという言葉にはちょっとこう不自然さがあります。それは本来目的であるべき対象が手段になっているということですね。普通親はいいか悪いかはこう別として、我が子を目的と定め、それ以外のものを手段として用いて我が子に良かれと思うことをします。普通ならば決して他の誰かのために我が子を手段として差し出す親はいません。しかし父なる神様は、二人といない唯一の愛する我が子イエス様を、私たちを罪より贖い出すために手段として用いてしまいました。親としてありえないことをなさいました。父なる神がありえないことをこう実際になさったというのを、パウロはその愛する方にあってという手段を表す表現を用いて、読者に教えてくれるんですね。私たち罪人を、キリストにある生徒たちを目的として、イエス・キリストを手段としてしてしまっていることが、どれだけ話にならないような非常識で、えげつなくどえらいことなのかというのを、この御言葉を読むすべての読者に訴えたくて、それまでのイエス・キリストにあってという言葉を、その愛する方にあってという言葉に言い換えました。私たちの罪をこう贖うために、お金を支払うとか、あってもなくてもいいものでその代価を支払うのではなくて、神様が最も愛しておられる方を代価として差し出して、キリストと同等の価値を私たちに付与し、見出し、救い出して、私たちの神の愛をお表しになったということですね。そしてキリストと同等の価値を付与された、見出されながら救われたキリスト者は、ただこう罪許されてよかったとか、ただ失敗を補っていただいてよかったとか、これで天国に行けるんだと、天国に行けて感謝だという感傷に浸ることで満足するのではなくて、そこから出て行き、驚きをもって神を褒めたたえて喜んで神の栄光を告白しながら、私たちが高くて高貴な究極的な目的地、地位、定めにあることを覚えて、愛を受けた者として愛を始めるように、愛を作り出すように促されています。パウロは私たちをこう感傷に浸らせるために、その愛する方にあってと言っているわけではありません。キリストと同等の価値を神様から見出されたものとして、キリストがなさった愛に生きることを促すために、その愛する方にあってと言ったというのが、こうエペソ書を読み進めていきますと見えてくるんですね。エペソ書の5章1節に言っていますね。エペソ書5章1節からですね。 ですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。また愛のうちに歩みなさい。キリストも私たちを愛して私たちのためにご自分を神への捧げ物、また生贄とし香ばしい香りを捧げてくださいました。イエス様と同じほどの価値があるというのは、ああよかった、僕は私はなんて幸いなんだと、自分のことを満足させることに満足するものではなくて、キリストのように愛のうちに歩むことですね。ヨハネの福音書を見ていますと、イエス様の十二弟子のうちの一人ピリポがイエス様にこんなことをこういう言葉を投げかけるんですね。イエス様、私に父なる神を見せてくださいとこう言葉を投げかけました。そしたらイエス様がその言葉に対して、ピリポよ、こんなにも長い間私と共にいるのにあなたは父なる神様を見なかったというのか、私を見た者は父なる神を見たんだというふうにこう返答なさりながら、父なる神と御子なるイエス様が一つであることをお示しになりました。またイエス様が十字架にかかられる前夜、ゲッセマネというところで血の汗を滴らせながらこうお祈りをされましたが、そのお祈りの中でこんなことをおっしゃるんですね。ヨハネの福音書17章に言っていますね。ヨハネの福音書17章21節から、ヨハネの福音書の17章21節からですね。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。あなたが私を使わされたことを世が信じるようになるためです。また私はあなたがくださった栄光を彼らに与えました。私たちが一つであるように彼らも一つになるためです。私は彼らのうちにいて、あなたは私のうちにおられます。彼らが完全に一つになるためです。またあなたが私を使わされたことと、私を愛されたように彼らも愛されたことを世が知るためです。父なる神が御子イエスのうちにおられて、父と御子が一つであるように、御子イエスが私たちのうちにいてくださり、御子と私たちが一つであると、一つであるようにと祈りました。父なる神と御子なるイエス様が一つであって同等であるように、その存在価値にあって御子イエス様と私たちは同等だとおっしゃるんですね。もちろん父なる神様、御子なるイエス様は全てを作られた創造主なる神であって、私たちはその創造主なる神によって作られし被造物でしかない、ただの土くれに過ぎない存在ですけれども、そしてその隔たりをどんなことがあってもこう乗り越えることができないですが、それでもその存在価値はキリストと同等だとおっしゃって、栄光まで彼らに与えたとおっしゃるんですね。先週見たように栄光というのは神にのみ使える言葉です。人に使える言葉ではありません。でも神様はその栄光を彼らに、イエス様は与えたとおっしゃるんですね。ただここでこう注意深く読まなければこうならないのは、その栄光がキリストと同等の権威や地位を持って選ぶり、人を見下げ人を裁くためにある栄光ではなくて、イエス様がここで祈ったように、私たち自身が一つになる、私たち自身が一つになる、つまり愛されたものとして互いに愛に生きることをもって、その栄光を表すことを求めておられます。威張る栄光ではないですね。愛することをもって栄光を表すことを求めておられますね。 愛に生きることをもって世が私たちが神に愛されているものだと知るというんですね。私はクリスチャンですと言って世が私が神に愛されているものだということを知るんではありません。愛することをもって、愛に生きることをもって世が神が私を愛しているということを知るというんですね。つまり人々が私たちを見てキリストの愛を見、神の愛を見るようになると、見るように生きることをイエス様に求められています。それがさっきのエペソ書5章1節から2節のこの言葉ですね。ですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。また愛のうちに歩みなさい。キリストも私たちを愛して私たちのためにご自分を神への捧げ物、また生贄とし香ばしい香りを捧げてくださいましたということです。でこれをもっとこう具体的にと言いましょうか、一歩も二歩もさらにこう踏み込んでイエス様がこんなふうにおっしゃいました。マタイの福音書に行ってみますね。すいません、いろいろ見てしまって。マタイの福音書の5章43節からです。マタイの福音書5章43節からですね。あなたの隣人を愛し、あなたの敵を憎めと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。天におられるあなた方の父の子供になるためです。父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれる人を愛したとしてもあなた方に何の報いがあるでしょうか。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶したとしてもどれだけ勝ったことをしたことになるでしょうか。異邦人でも同じことをしているではありませんか。ですからあなた方の天の父が完全であるように完全でありなさい。エペソ書1章の御言葉をこうずっと見てきましたけども、そこにイエス・キリストにあってご自分の子にしようとあらかじめ定めておられましたというあの言葉が今ここにつながりますね。この言葉につながりますね。天におられる天の父の子供となるためにって言いますね。天におられるあなた方の父の子供になるために、ここにはなるためにって言いますし、エペソ書を見てみますと子にしようって言うんです。したって言わないんですよ。しよう、ここではなるためにって言うんですね。自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈らなければなりません。何故に。天におられるあなた方の父の子供となるためにですね。世界のもとへが据えられる前からキリストにあって傷のない聖なる神の子供として選ばれ、朽ちることのない御国を受け継ぐ者が、その愛する方にあって救われた者たちはいつまでも自分が救われたその事実にだけすがって生きるのではなくて、敵を愛し迫害をする者のために祈ることをもって神の子であるということを示すんです。それをもって神の子になるんです。要求されてますね。神の救いは 100% 神の恵みであるがために、私たちにその救いを選び取る権利はありません。権利は神にのみあります。すべての権利は神にのみあります。私たちにあるのは提示された救いの恵みを選び取る責任があるのみですね。そしてその責任を持って救いの恵みを選び取ったならば、今度はそのとんでもない愛を経験し、その愛を身に帯びたために 愛するという責務が伴うようになります。神の子供としての責務が伴うようになります。イエス・キリストを見て父なる神を見るように、私たちを見てイエス・キリストを見るようなものとして立てられているものとしての責務が伴うようになります。その責務を諦めたならば、父の子らしく、その方にある聖徒らしく、またクリスチャンらしく生きることを諦めたことに、なりますね。でこのイエス様の要求を、嫌なことを、不可能なことを、到底無理なことを要求しておられるという次元で見るのではなくて、なぜこのような要求をされるのだろうかとこう考えてみてください。神様は私たちが一体全体何者ゆえにこんな要求をされるんでしょうか。なぜ敵のために祈り、敵を愛しなさいとおっしゃるんでしょうか。それは神様が私たちをその愛しておられるものと呼んでおられるからですね。その愛する方とイエス様をお呼びになるように、私たちのことをその愛するもの、その愛すること呼んでおられるからですね。天の父なる神様が完全であるように完全でありなさいという要求を命令として聞くのではなくて、私たちがその完全な神様の子として完全で栄光なる方の無限の豊かさに入れられたものとして呼び出されているからこその要求であるということを覚えなければならないですね。私たちが私たちの力で私たちの家を守り、私たちの力で所有を、名誉、利益を、実績を守り、私たちの力で守ったものしか持ち合わせていないようなものならば、また誰か私の服を奪い取っていった時に一文無しになって、誰かが私の食べ物を盗んでいった時に飢えるという次元で生きているならば、私たちは敵を愛することはできませんし、襲いかかってくるものを容認することもできません。でも敵を愛し、破壊する者のために祈りなさいという言葉の中には条件がついてくるんですね。どういう条件か。天の父の子供だからという条件がついてきます。天の父の子供だからという条件がつくからこその要求なんだと覚えなければなりません。無から有をお作りになる方が父で、その方の愛する子であるがための要求ですね。イスラエルの民たちが食べ物ありませんって言ったら、本当無から有を見せていただいたじゃないですか。家を、車を、お金を、名誉、実績を、所有をくれと言われて奪われまいと、血眼になって奪われまいと争う必要がないのが、すべてをすべ納め所有しておられる神を父とする私たちキリスト者のはずです。名誉もプライドも、傷ついた心も、納得のいかない気持ちも、許せない心も、実績もお金も所有も、求められた時どれだけ与えることができるのか、どれだけ手放すことができるのか、これがキリスト者の信仰の力量を測る試金石となりますね。熱心に汗だくで賛美を捧げることが、私たちキリスト者の信仰の力量を測るものではありません。もちろん大切なことで、それもでも私たちいくらでも汗をたらたら流しながら熱心に賛美を捧げても、手放さないなんてことはいくらでもありますね。私たちが誰で、私たちが何者で、 神と私と私との関係がどういう関係にあるのかをどれだけ理解しているのかに従って、私たちから愛と余裕と譲歩が出てくるわけですね。私たちが神との関係にあって何者なのかを知ったときに、愛と余裕と譲歩が出てくるんです。私たちの力じゃないですね。関係によって出てくるんです。聖書が私たちに、あなたたちはキリスト者だからこうしなさい、あなた方はキリスト者だからこんなことをしちゃいけませんというとき、何を根拠にして言っていると思います？倫理道徳的に正しく生きなさい、聖人君子になりなさいという意味で言っているんでしょうか？違いますね。コロサイ人への手紙の3章言っていますね。コロサイ3章です。コロサイ3章の12節からです。コロサイ人への手紙3章12節から。ですからあなた方は神に選ばれたもの、聖なるもの、愛されているものとして、深い慈愛の心、親切、謙遜、柔和、寛容を着なさい。互いに忍耐し合い、誰かが他の人に不満を抱いたとしても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全です。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにあなた方を召されて一つの体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。すべての要求が何を根拠にしてますか？私たちがどれだけ祝福された地位を、栄光を、高貴なものとして立てられているのか、呼び出されているのか、また救いに預かった神という身分の持つその栄光がどれだけ豊かで富んでいるのかを知っているならば、その他の問題において争う必要性はないという境地からの要求だということが分かりますね。誰が正しくて誰が間違っていて、誰がイケていて誰がイケていないのかという争いをする必要がなくなります。いつ戦いが、争いが起こって競争が起こるのかといいますと、褒美が少なくてそれを獲得しようと、獲得得ようとする者たちが多いとき、争いが起こって競争が起こります。でも私たちが招かれ、私たちが受け継ぐと約束されているものは、どんなに私たちの所有を分け与えても減るものではなく、他者が揺るがすこともできず奪い去っていくことなんか決してできないものですね。キリスト者が神の子であるという栄光を味わう上で何の問題にもなりません。バカにされようが奪われようが何の問題にもならないですよ。だから求められてるんです。神に選ばれているもの、聖なるもの、愛されているものとして求められているんです。神はイエス・キリストを愛しておられるように、私たちを同じように愛しているとおっしゃいます。だから要求なさるんです。そして私たちは深い慈愛の心、親切、謙遜、柔和、寛容、忍耐、許し合いを実践するんですね。なぜですか？なぜ実践するんですか？それはあまりにも余裕のあるものとして立てられているからですね。あまりにも富んでいるものとして立てられているからですね。あまりにも豊かなものを持っているから、そういうものとして立てられているからですね。 もし私たちが誰かを許すことができないならば、誰かを忍耐できないならば、誰かを愛と深い慈愛の心と親切で接することを拒むならば、私たち自らが何者なのかを悟れていないということを公に雄弁に物語っていることになりますね。ちょっとこう言葉が過ぎると思われるかもしれませんが、他者にこう辛辣で手厳しく、自分だけの狭い考えにとらわれて、話すことはいっぱいあるけども、人の話は聞けなくて、簡単に怒りを表して陰で他者を批判して見下げて裁いて、陰口を口にして誰かに向かって妬みを持って嫉妬して攻撃して争うならば、争いたいという思い、いや争っているならば、私たちは無限の豊かさを持つ神様の御前で、神の子としての豊かさとか富や余裕を所有していることを悟ることができておらず、世知辛くケチ臭く薄情に生きていると、乞食と物乞いだと私たちの額にこう書いて歩いているようなものですね。みんなそう言いませんけども、ここに乞食のように生きてるって自分で書いて歩いているようなものですね。私たちはその愛する方にあって愛されるものとなった神の子です。神様が私たちに聖なるものとして愛を要求されるのは、栄光のうちに私たちを召し出し愛しておられるからですね。できなかったからとこう罰を与えて、合格不合格を決めるためのこう足切りのために愛を要求しておられるのではなくて、私たちを愛しておられて栄光なるものにふさわしくあるためです。あなた神の子でしょっていう語りかけですね。あなた私の子だということが分かってますかという語りかけですね。神様が私たちをどのように呼び出しておられ、私たちにお与えになる栄光が何なのかを知っているならば、喜んでやりたくなるのが神の要求であり愛の実践です。私たちを見て人々がそこにキリストを、神を見ることを願わずにはいられません。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、あなたは私たちをその愛する方にあって愛したと、愛しているとおっしゃってくださっています。私たちはあなたの子ですならば、子らしく歩みたいと願いますから、子らしく歩えますように、すべてを与えられているものとして立てられていることを覚えられますように、時にかなってあなたの愛ゆえに余裕と情報が私たちの中から出てきますように、あなたが私たちを愛しておられるがための要求を、無理難題を提示されていると取るのではなく、期待されているんだと取って歩んでいくことができますように、神の子らしく歩んでいくことができますように、共に歩んでください。感謝いたします。私たちの愛する救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の御言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。聖歌699番になります。 ご無理のない方お立ちください。2021年テーマソングを手話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。祝祷いたします。ですから
あなた方は神に選ばれた者、聖なる者、愛されている者として、深い慈愛の心、親切、謙遜、柔和、寛容を着なさい。互いに忍耐し合い、誰かが他の人に不満を抱いたとしても、互いに許し合いなさい。そして、これらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全です。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、回収一人一人の上に、またその家族の上に、この日本の上に、世界中の神の御国を到来している人々の上に、いよいよ限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わりいたします。